ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、話し始めますと、皆さんの顔が思い浮かぶっていうかですね、なかなかこのネットでお話をするのはいいですね。実際には画面なんですけど、なんとなく皆さんのコメントだとか、私の研究会に所属している人の顔なんかが思い浮かんできてですね、なんか、相手がいるところで話をしてるっていう感じなんですよね。だからこう自然に話ができるっていう、ことになるんだろうと思ってるんですね。で、今日は私のこの砂時計の中でも、っていうか私のですね、言ってみれば科学以外、科学ももちろん含んでるんですけど、科学的な考えが元になってますからね。人生で最も私がですね、びっくりして、かつ、ああ、そういう世の中がいいな、そういう人生を送りたいなと思ってる部分なもんですからね。これは本当に何回でもやりたいと思うんですけど、お聞きになってる方はもう同じようなことを聞きたくないってこともあるんであれなんですが、日本はですね、本当に珍しい国で、力は正義ではないと。この力は正義ではないっていうことをどうして発見していただいたのかと。古い日本がですね、古代の日本が。それをなぜ今現代はですね、江戸時代まではまだそれが残っておりましたけど、明治になってヨーロッパ文明、力が正義だというヨーロッパ文明を取り入れてしまってね、佐久間翔さんが言ったように、和魂要塞、本当に日本の魂を保ったまま、ヨーロッパの科学技術を入れればよかったんですけどね、それができなかった。で、今はもう本当に力が正義っていうことになってしまったわけですね。力が正義っていうのはどういうことかっていうと、金の力、腕力、それから知恵の力、地位の力っていう、そういう力でですね、他人を評価したり、成績つけたり、ねじ伏せたり、牢に入れたり、そういうことですよね。だから、力を持ってる人が世の中を支配しちゃうんですよ。そうすると今は腕力の強い人が世の中支配するってことはありませんけど、昔は剣が強いとかね、それから軍隊が強いとか、今でも実は戦争なんかしてますよ。それで力のある方が勝つんですよ、不思議なことに。力があるから勝ちますよね。そういうことなんですよ。ジャニーズの問題だって、ジャニーが、被害者の少年よりか力が強いから、それは腕力も強かったでしょうけど、それ以上に金の力が強かったから、ああいう悲惨なことが生まれた。それをまた日本社会がですね、残念ながら力が正義という考え方で、ジャニーっていう人はもともとアメリカですからね。だからそういう考え方で、自分がしたいことをすると。それで力でねじ伏せて、本当にかわいそうな人を山ほど作る。しかし、それをまた見て見ぬふりをする、その日本社会というものがあったわけですね。NHK なんかを中心として。それがね、やっぱりこう、僕には辛いですね。で、力が正義以外に何が正義かって決め方ですね。力が正義だと決めますと、力を持っている権力、いわゆる権力亡者というのが出てきてですね、なんとしてでも権力を身につけると。権力を身につけたら人を屈服させられると。これは正義なんだという、そういう考え方が出ちゃうんですね。それは僕は匂いからして嫌いなんですよ。で、力が正義じゃないもののもう一つは、人格ですね。誠実な人なのか、恩義を感じる人なのか、慈愛を持ってる人なのか、そういうことでその人の偉さを決めるってことですね。その意味では本当に繰り返しになりますからね、聞いてる人はちょっとあれですけども、これよーく聞いていただかないと、何回も聞いていただかないと、今の日本がせっかく日本文化が古代に作ったのに、そのいい古代の考え方が利用されないですよね。今日はそのための教育がどうするかってですね。小学校教育で主にですね。現在はもう完全に違いますので、力が正義であるということを子供に一生懸命教えてるんですよ。一つは国語算数理科社会を勉強させると。別に知力が高い方がいいんだと。正義なんだっていうことですね。それから今度はスポーツでも100メートルとかバレーボールとか、そういう運動神経がいいことがいいんだと。あとピアノとか絵とかそういう芸術が優れてる方がいいんだと。でも最近の日本人はそれがあまり当たり前になっちゃってですね、 それ以外になんかあるのっていう感じなんですよ。いや、実はそうじゃないですよ。それはアマテラス大神の絵をね、まあ、いつも言うんですけど、アマテラス大神の絵を見ればわかる。つまり、アマテラス大神という女性の形をした神様は、しなりと立ってて、まあ、知力があるかどうかちょっと表面的にわかりませんが、腕力はないし、金があるわけじゃない。じゃあなんでアマテラス大神が、一番偉くて、その横に甲冑を着て、槍を持った軍隊が並んでアマテラス大神に仕えてるのかっていうことですよ。それはアマテラス大神が人として立派だからって、まああれ神様ですけど。まあ神様と人と一緒にしますとね。つまり我々がひれ伏すのは首相でもなく大統領でもなく社長でもなく東大教授でもなくオリンピック金メダルでもなくノーベル賞受賞者でもなく単に人間として立派な人。というのが我々社会の正義でなければならない。どうして戦争をするんですかって言ってるんです。これは力が正義だからですよ。戦争で弱い者が勝つという戦争ならいいですよ。まあそんな戦争ってありませんけどね。戦争は強い者が勝つわけですよ。だから戦争するっていうのは強い方が正義だという原理がなければ戦争しないはずですよ。だから日本は対外戦争しなかったんです。日本人の多くはこの前の明治時代以来のこっちですね、ヨーロッパとかアメリカとかが日本に攻めてくるロシアとか、それに対して対抗したことが日本の戦争だと思ってるんですけど、日本が外国から攻めて来られなかった、日本だけが攻めたっていうのはほとんどないんですね。まあ、また例外を挙げる人がいるんで話がめんどくさいんですけどね、イギリスが100回と、日本の100回挙げてみてくれと言ったらですね、1個しか上がんないんですよ。それは、豊臣秀吉の時には朝鮮征伐しかないんですよね。こんな国って世界にないんですよ。なんで日本がフィリピンだとかインドネシアとかもう全然軍事力違ってましたよ。台湾ですら占領しなかったわけですから、あの頃はまあ海上と陸上というのは全然違いましてね、日本みたいに島が4つ分かれてて常に船を利用しながら生活しなきゃならない国はまあ海軍も強いですから、大体源平合戦なんかほとんど海の瀬戸内海でやってるわけですからね。だからそういうことができるんですけども、かつての中国のように陸の国は台湾にも興味がなかったんですよ。最近は、船が進んできましたから台湾は自国領土なんて言ってるけど、その昔はもう台湾は毛害地って言っても行けないとこなんですよ。あれだけの距離でも行けなかったんですよ。軍隊を渡すなんてことはできません。その点日本はできたんですね。で、だから日本語と琉球語っていうのは言葉では日本語族と琉球語族が同じ言葉だということですね。どんなに近くても朝鮮語とか中国語とは日本は全然関係ないっていう、そういう歴史なわけですね。だから日本が力が正義ではないという文化を築いたっていうのはものすごく大きなことで、そうすると小学校の教え方違うんですね。でどういう教え方だったかのかなと思って、この前江戸時代の寺子屋のね、先生の教え方はどうだったかっていうのを勉強しましたら、やっぱりね、力の教育じゃないんですよ。伊庭流に言えばね、ちょっとやっぱり江戸時代の考え方ですから、今の考え方とは少し違うんですけども、基本的にはですね、その子供その子供の特徴を伸ばしてあげるという、そういう教育をしてるんですね。ですからもちろん、現在でいう教育計画とか、まあそういうのがなくて、先生が、寺子屋の先生が一人一人習字をさせたり、運動させたり、計算、算数ね。まあ日本は算数のレベルすごい高かったですから、算数させたりして、それで、あ、この子はこういうのがいいんだなと思うと、それをやらせるという。そういう、まあ、読み書きソロマンは最低限度やらせるということですね。まあ最近私、もう一回小学校の現在の教育をちょっと見てるんですけどね。数学でもね、集合とかね、ものすごい難しいことやってんですよ。もちろんね、数学の先生は僕よく主張知ってんですよ。数学の先生が、なぜ小学生に集合とかそういうのやらせるのかと。要するに読み書きそろばん以外やらせるのかってことよく知ってるんです。それは数学的にものを考える頭って大切なんですよ。しかし、それがね、万人に大切なのか。それとも、もともと算数の好きな子供ってのは200人に1人いるんですけども、その子供が、難しい数学やるのは全然私反対じゃないんですよ。ただ、数学の頭があまり得意じゃない子供たちも全員ね、つまり200人いるうちの1人だけに教育すればいいことを、 199人に、まあ、嫌な思いをさせてやらせるという必要があるかどうかっていうことなんですね。それは取りも直さず、力が正義という考え方あるので、成績はいい方がいい。100メートルは速い方がいい。ピアノはうまく弾けた方がいいっていう考えがあるんですよ。本当ですかね。いや、僕はね、この今は現代と古代の関係を言ってるので、ちょっともう一つ踏み込みたくないんですけど、私はね、実は人間として立派だっていうのも立派じゃないと思ってるんですよ。実は。もう一個踏み込んでるんです、僕はですね。それが私が社会生活で、ずっと長い人生でずっと誤解されてきたことなんです。私の表面がそう見えないんですよ。私の表面は私はまあ割合と知力もあってね。ですからまあ弁も立つというようなことで、そのいわゆるヨーロッパ的な力を僕は持ってるんですよ。しかし僕その力使うのが嫌なんですよ。だからもうどんなことがあったって使いたくないんですけども、使いたくないって言うと非常に変な目で見られるんですね。だから、まあそれが僕が変人であるっていうのもまあそれなんですけども、変人と言われて全然構わないんですけども、日本の古代の概念ですね、力が正義ではない。だから例えば勉強ができるとかスポーツがいいとかピアノが弾けるってのは拍手はすると、拍手はするけど、だからその人が偉いとか力を持つとか、もうまして権力なんか大嫌いなんですよ僕。権力って一体何ですかね、一体。まあ、利己的な力とは言えますよ。で、僕はね、教育も大きく変えたいと。まあ、僕は教育審議会の専門員の時、随分それ頑張ったんですけどね。日本国は日本の文化で文明で作ろうじゃないかと。その方が、まあ、歴史的にもね、2000年間も植民地にも何もならずに、ちゃんとやってきた国って日本だけなんだから、絶対防衛も大丈夫ですよと。それは戦争してみてもすごく強かったじゃないですかと言ってもね、やっぱりこれだけヨーロッパの力、ヨーロッパとか中国は力ですからね。何しろ中国でももう力のある人みんなペコペコするんですよ。だからズルするんですよ。中国人はズルしますけどね。このズルっていうのはその力が正義ということに基づいてズルするんです。戦争もするんですよ。どうして日本人が我々は素晴らしい世界で素晴らしい力は正義じゃないという文明を持っていながら、それに価値を見出さないのかっていうね。いやー、まあ残念ですけど、まあそれが人間だというわけじゃないですよ。日本人も人間ですから。だから人間は浅はかだっていうんじゃないんです。ヨーロッパ人は浅はかだ。中国人は浅はかだ。そういうことですね。